説教、私の兄弟姉妹。先週に引き続きまして、マルコによる福音書を取り上げられますことを感謝します。でというのも、今読んでる箇所は12人の弟子が集められまして、ガリラヤ湖畔の新しい段階での伝道がスタートしようとするときに、つまずきになりそうな出来事が起こったんですけれども、それが、イエス・キリストの身内に関わることということで、私たちも何か新しいことを始めようとするときに、身内に足が引っ張られることがあるというふうなことを話して、まあ、聖書に基づいている話とはいえ、ちょっと嫌な思いを、身内に関してそんなことはないのになというふうに思われた方もおられるかも、当然いるかもしれないので、そこらあたり少し丁寧に、イエス・キリストと身内で、今日の箇所にはイエスの母兄弟ということ出てますので、そこのところを、キリスト教的にはイエス・キリストの教えとしてはどういうふうに肉親の問題や兄弟姉妹のことを考えるのかということをお話したいと思います。で、礼拝が始まってからも皆さんとともに、まさに兄弟姉妹の皆さんともに礼拝を守れること、それがこの主の日の力の源ですし、一週間歩んでいく力になるなと思いながら、礼拝を前半こう、参加しておりました。で、最初にエレミア書の話を短く話しますけども、これは兄弟姉妹の反面教師となる例なんですけども、南ユダ王国の後ろから数えて3番目の王様の話のヨアキムという人がいるんですけども、紀元前の7世紀の終わり頃に、王に即位したヨアキムという人の話なんですけども、その人が死んだ時に、誰一人、ああ私の兄弟、ああ私の姉妹と言って、彼の死を痛み、ああ死を、ああ陛下よ、まあ、彼は王様ですからね、陛下よと言って痛むものはないということが書いてるので、まあ、これをまず反面教師にしたいんですけども、このヨアキム王については歴代史などを読んでも最悪の方の部類の王様だったというふうに評価されていて、このエレミアの予言も気を逸にしてるんですけども、なんでこういうふうに評価が低いのかっていうと、バビロン帝国が盛んになってきて、ネブカデネザル王に脅されて、まあ国内よりもその外国の強い勢力の方に気持ちが向いてしまって、また南の方からエジプトが攻めてきた時に、それも脅されてしまって、今度は国内の税金を高くしてエジプトの方に貢ぎを納めるというような形で税金を高くしたりしたんですね、このヨアキム王様で。あとそのエレミア書の22章の18節今日取り上げたんですけども、17節その前のところに、あなたの目も心も不当な利益を追い求めで、これヨアキムについて書いてあるところです。無実な人の血を流し、虐げとは強くなっているというふうに、ヨアキム王は、無実な人の血を流したというふうに、外国に脅されたり税金を高くしただけじゃなくて、本当に行うべきでない無実な人の血を流しましたというふうなことなので、その葬儀の時にはこうなりますよって、こうなりましたよってことが書いてるんですね。だからまあ裏を返すと、この南ユダ王国は 王様だからということで形式に流されないで、きちんと葬儀をしましょうということじゃなくって、やっぱり自業自得だと、このユアキムにかなった葬儀のやり方でいいんじゃないかということで、執り行われ、その参列者からの中に悼む人がほとんどいなかったっていうのが今日のところなんですね。だから陛下よ王様よっていうことでもあるんですけども、本当に神礼拝において心が一つなり一つとなり、また国内の国内を治めることにおいても主にあって、民を隣人のように持って統治した王であれば、彼はユアキムは本当に私の兄弟ですというふうに悼む人がいたはずなんですけども、それが全くいませんでしたということなんですね。で、これは遠い昔で、そんなことを誰だって考えたくないって思われると思いますけども、この自分だってその死の時ですね、どうなるか予測できないわけですから、このユアキムの周りに悼む人がほとんどいなかったっていうことは、遠い昔の世界の話ではなく、きちんと戒めにすべきお話かなというふうに思って最初にご紹介しました。で、これは反面教師なんですけども、イエス様の兄弟姉妹に対する教えをマルコによる福音書の4章の31節以下を通して読んでみたいと思います。で、最初にちょっと礼拝中の私たちが礼拝において兄弟姉妹となっているということを話したんですけども、これで、どうしてもというか思い起こすのは旧約聖書のヒネマトーブですね。ヒネマトーブというヘブライ語の歌、あるいはイスラエルの歌、ご存知ですか？詩篇の133編の一節に基づいている歌なんですけども、ここにこういうふうにあります。詩篇の133編の一節、見よ兄弟が共に座っている、何という恵み、何という喜び。で、このここに旧約聖書に兄弟っていうことが出てくるんですけども、これはトータルで考えてみて、肉親の兄弟だけを指してこの詩篇の詩人を歌ってるんじゃないと思います。肉親を超えて信仰を共にする兄弟姉妹であり、そして異邦人、外国人をも含んでこの歌を歌っているというふうに私は現代のイスラエル人たちもこの歌を食卓の席で歌ったりするんですけども、この兄弟っていうのは決して肉親に限らず、肉親を超えて隣人を表す言葉として、本当に兄弟が姉妹が共に座っていて食事をしたり、あるいは最大の喜びである礼拝をしたりということが、何という恵み、何という喜びなんだっていうことですね。これがイエス様の心の原点にもあるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと横道それるかもしれませんけども、今イスラエルの人たちがガザの人たちを兄弟としているのか、イランの人たちを本当に兄弟としているのかということで、政治とか国際関係は難しいんですけれども、ユダヤ人、イスラエルの人たちの心ある人たちは本当にこの詩篇の言葉を今日も読みながら、早く見よ兄弟が共に座っている、何という恵み、何という喜びと歌える日が来てほしいというふうに祈ってるんじゃないかなというふうに私は思います。で、そのことをクリスチャンの人たち、キリストに従う人たちに教えたイエス・キリストの教えを今日読みたいと思います。そういう なかなか血縁にしろそうでない主にある兄弟姉妹にせよ、そこに妬みがあったり争いがあったり、パウロが言うようになかなか一つになれない現実も私たちはきちんと見据えながら、でもなぜイエス・キリストは見よ兄弟姉妹がここにいるというふうに言われるのかということを今日読んでいきたいというふうに思います。マルコの福音書3章31節、イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。もうこの態度からして長男イエスに対してマントを取ってますね。こう威張ってる態度がありありと見えてきています。外に立って中でイエス様が今どんなことをしているのかもわきまえずに、とにかく外に出てこいっていうふうに言ってるんですね。やはり高慢な態度というものが伺われると思います。で、同じようなことをした人にモアブの将軍ナマのことを思い出したんですけども、彼が重い皮膚病を患ってモアブからわざわざ北イスラエルのエリシャのところにやってきて癒してもらおうというふうに思って、王様の手紙付きで推薦状付きでナマンが、外国人のナマンが神の人エリシャのもとにやってきた時あるんですけども、その時彼が自分は王様の手紙を持ってるし将軍なんだから、エリシャはエリシャの方から家の外に出てきて迎えてほしいというふうに言ったんです。どう思いますか？外交的にはそういうふうにエリシャが将軍様をエリシャの家の外に出てお迎えするのが外交的儀礼的には当然かもしれませんけども、それでまあ生は怒ったんですけども、なんで外出てこないんだというふうに。でもエリシャは外に出ていくつもりありませんで、なんで求められているのは、その神の手エリシャに求められているのは、まあその時はナマンの重い皮膚病をどういうふうに癒すかということであったわけですよね。でエリシャはこれは神の御心ならば祈ってその助言をナマンに伝えればいいっていうふうに考えたんです。神様からそういうふうに示されたんです。だからわざわざ外出ていかないで使い物を使わせてそこの川に7度浸かりなさいっていうことを言ったんですね。まあそういうふうに内側にいるものをわざわざ無理に引っ張ってきて外の私たちのところに出てこいっていう態度は、やっぱりそのナーマの例からしても少し傲慢な態度がここに現れているというふうに思います。そういう場面の幕開けから始まっているというところですね。で次のところ32節、大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますと知らされると。で外にちょっと怖いような形相をした身内の人たちがいるんで、イエス様はイエス様で家の中で弟子たちや他の人たちと話したり食事をしているのでっていうことに気づいた人がいて、イエス様に伝言してくれたっていう話ですね。でここにイエスの周りに大勢の人が座っていたっていう、この周りにっていうのが一つキーワードになります。それがイエス・キリストの兄弟姉妹とは一体どういう人なのかっていうことのキーワードになるので、ちょっと押さえておいてください。大勢の人がイエスの周りに家の中で座っていた。 それに対して家の外にいる母や兄弟がイエスを呼び出そうとした、その伝言が伝えられたという場面ですね。イエスは言われた、私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人を見まして言われた、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。で、名前はマリアって出てこないんですけども、明らかにイエス・キリストの母マリアと兄弟姉妹で、兄弟姉妹、聖書の中に、新約聖書に実際名前が出てきておりまして、この場面では出てこないんですけども、有名なイエス・キリストの、まあ、イエス・キリストが長男だとして、その弟としてはヤコブっていう人がいます。初代教会、エルサレムの教会にも貢献したイエスの兄弟ヤコブっていう人がいるんですけども、まあ、そのヤコブも、ここにやってきて いたのかもしれません。で、注目すべきことはこの34節に書いてあることなんですけれども、今その親族たちは外にいるっていう話を話しましたね。だからそこをまず押さえておいてほしいんですけども、それに対してイエス様は周りに座っている人々を見回して言われたっていう態度を取られたんです。で、これ丁寧に言うと、周りに座っている人々を見回してっていうのは、彼のイエスの周りに丸くなって座っている人たちを真ん中のイエスは見回して言われたっていうことを言ってるんです。これ明らかにマルコ福音書がそうイエス様の姿を描き出そうとしていることがここで分かるんですけれども、場面的にはイエスの兄弟姉妹というのはイエス様を中心に、まあ、丸いような形でそばにいる人、これが兄弟姉妹だっていうことなんですね。で、その周りにっていうのは距離的な、まあ、物理的な話かもしれませんけども、内容的に言えばイエス・キリストに付き従っている人っていうことですよね。こうイエス・キリストのそばにいてそこは離れないっていう人は、内容的に言えば、意味的に言えばイエス・キリストに付き従っている人、それがイエス様の兄弟姉妹なんだというふうに言っているわけです。で、それに対してそれがこう周りが内側の円周円だとすれば、その外側に外周外回りのような形で身内やエルサレムからやってきたり、法学者やまあ、ここにはマリアやヤコブたちがいたっていう状況であるわけです。で、今ですね、イエス様の方向性としてはそういう外に出てこいみたいな人たちに対して、まあ、エリシャは、まあ、ちょっと無礼だったかもしれませんけども、ちゃんと奇跡を起こしたわけですよね。神の言葉を伝達し、ナーマに伝達してナーマの体を癒すっていう、その神の力を表したんですけども、一つのポイントは、大きなポイントは、内側の人たちに対してイエス様がどういうふうに関われるかっていうことと、外の人、エリシャはさすがに放ってはおきませんでした。外側の人、傲慢な態度ですよ。自分たち食事足りないんだから差し入れぐらい持ってきてくださいよなんて、つけんどんに 外側の人を使いさなかったっていうのが一つのポイントになるので、そこをしっかりと読み取っていただきたいんですけども、まず内側の人たち、物理的にイエスを取り囲んでいる人たちについてなんですけども、最後まで読んでいきますね。35、神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだというふうに言われています。で、今イエス様は限定的なことは言いませんでしたね。兄弟姉妹っていうのはあなた方のような私の周りに座っている人たちだっていうふうに言うよりも、神の御心を行う人すべてが私の兄弟姉妹であるっていうふうにお答えになりました。だから今外側にいて威張り腐っている人も神の子に近づいてこない、救い主に近づいてこない人も、その外側にいる人たちも、もし神の御心を行うっていうことに祈りを捧げて自分もそうならせてくださいっていうならば、内側にイエス・キリストに付き従うように招かれるっていう、優れた答えをイエス様はここでなさいました。だからこれは内側の円と外側の円が完全に真っ二つになっている状態ですね。もう水と油のように混じり合わない立法学者たち、噂に洗脳されている身内の者たちということで、水と油のように混じり合わないんですけども、このイエス様のメッセージはその内側と外側の隔ての垣をぶち破るように、内側の人たちはそのままイエス・キリストに付き従って神の御心を行うことに祈りを捧げ、そこに全力投球すればいいということであるわけですね。で、ちょっと身内でつまずかされるということで、嫌な感じがするかもしれません、した方もおられるかもしれないって言ってるんですけども、雨降って地固まるじゃないんですけども、ここでは確かに母マリアやヤコブがイエス・キリストに対してツッケンドンのような冷たい態度を取ったんですけども、最後にはどうなりましたか。それらの身内の人たち、マリアやヤコブね、マリアについては十字架上にイエス様が愛する弟子たちに向かって、これはあなたの母ですと、自分はこれから十字架の死を遂げて天に昇っていくけども、だから地上世界として私が母マリアの面倒を見れないけども、愛する弟子に向かってこれをあなたの母として迎え入れてくださいっていうふうに言って、親族の問題の解決ではありませんけども、やっぱりイエス様も母マリアのことを心配され愛されたということを十字架の場面では表されているので、決してその親族の問題を最後まで引きずられたわけじゃないですね。でヤコブも、弟のヤコブもさっき話した通りにエルサレム教会の信徒になりましたから、最初はそういう身内の者がつまずかさせるような行動を起こしたんですけども、最後にはこのイエス様の今日の御言葉も聞いてイエス・キリストを頭と仰いでみんなが兄弟姉妹となるような共同体を作るように導かれたんですね。で、一つのポイントを今日の最後のポイントにもなるんですけども、じゃあ神の御心を行う人って誰ですかってことなんですよね。どう思いますか。で、神の御心に沿った悲しみっていうような話もあって、当然私たちも神の御心を実際に10回もありますし、 主の祈りもありますし、神を愛しなさい、隣人を愛しなさい、自分のように愛しなさいっていう教えがあるので、あの神の御心を行う手立てというか、あのそういうイエス・キリストの教えもたくさんあります。でも一番最初に私たちがわきまえておかなければいけないことは、自分の力では神の御心を行うことができない自分であるってことですよね。そこから入っていかないと、あの本当にイエス様に尽くし願うこともできないし、今ここにいる本当に愛すべき兄弟姉妹が兄弟姉妹にならないんですよね。自分は自力で神の御心を行いますっていうことであったらできません。途中で挫折します。相手の兄弟姉妹を失望させてしまいます。だからそれはやめなさいっていうことなんですけども、でもだってここに神を御心を行う人こそって書いてあるじゃないですかって言われるかもしれませんけども、もう一回この神の御心を行うっていう言葉がマルコによる福音書に、まあ、唯一一回出てくるということに私たちはあの目を注ぐべきだと思うんですね。でそれによっていかに私たちの自力では神の御心を行うことがあの難しいのかということが分かります。でその場面読むと、イエスはこう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように、というふうにイエス様ですらはい行いますというんじゃなくて、まず祈ったんですね。神様に行わせてください、御心を行わせてくださいって言って祈って、そしてもだえ苦しんだ末に十字架につけられて罪人あがなう死を遂げられたっていうことなので、神の御心をこういうふうに完璧に行った人はイエス・キリストしかいない。で今この場面、あのアバ父よっていうマルコ福音書の14章の36節、人間何やってましたか、神の御心に沿うことをやってました、まあ、さっき人間はほとんどできないってちょっときつい言い方したかもしれませんけども、このイエス様がなんとか自分は神が派遣されたものとして御心を行いたいというふうに祈ったときに、それを願ったときに人間は眠りこけてました。何度もイエス様が二度は起きなさい、私と一緒に祈りを共にしてくださいというふうにイエス様が招いたのに眠りこけてたでしょう。だからそれは尊い父なる神様の御心を人間が根本的にはなかなか果たし得ないっていう姿をペテロ・ヨハネは眠りこけていたっていうことで表していたわけです。はい、なので、本当にキリスト教会にあって私たちがユアキムのようにではなく、本当に罪を悔い改めてあの神様の力を受けて兄弟姉妹と呼べる家族共同体、神の家族であることは本当にあの心から感謝すべきだと思います。まあ、残念ながら人生の最初とか中盤で身内がによってつまずかされそうになるかもしれないけども、でもちゃんと神イエス・キリストはちゃんとしたゴールをあの作っていてくださると思います。神の御心を行ってくださったイエスに従いながら、私たちも神の御心に沿い、兄弟姉妹とともに生きていきたいと思います。お祈りいたします。よみがえりの主イエス・キリストの父なる神よ、主の御名を賛美いたします。見よ、ここに兄弟姉妹が共に座っているという恵みを イエス・キリストを通して教えてくださったことを心から感謝いたします。私たちはとかく隣人関係において心を固くなりすることがあります。どうかそのような私たちの乏しさ、まじさを打ち砕いてくださり、イエス・キリストにある兄弟姉妹の輪を大きく広げていってくださいますように、茅ヶ崎香川教会の兄弟姉妹の交わりをいよいよ固いものとしてくださいますように、聖霊の導きを与えてください。この祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。